ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。先週の分収録した時にちらっと話をしたんですが、遠足の撮影に行って、レンズ1本ね、なんか接点不良エラーが出て、で、なんかそんな話って前なかったっけと思って、
僕がなんかエラー99が頻発した時に、
そう99、
接点不良エラーっていうのが出てますね、そのカメラの記録に残ってますって言われて、
それは記録に残ってただけ、カメラに出なかったの、
エラー99という表示しか出なくて、あとはサービス、サービスでどうのこうの、
あ、そうなんだ。
調べ
て。ね、マーク3使ってたんですけど、液晶、シャッター切って、で、確認するじゃないですか。じゃない。切るんだけど、降りて、上がってない感じ。あれじゃない。上がって、降りてない感じって言えばいいのか。
はい。ミラーが、ミラーじゃなくて、シャッターマークが、
そう、滑車。カシャで1回だとしたらカシなんて言ったらいいんだろう要はなんか
音が半分だ
って、そうで、と思って、なんだ、液晶モニター見たら出てないんですよ、プレビューがね、
はい、
でその代わりに接点エラーで電源を落とせみたいな、なんかメッセージが出てて、で、なんだっけ、接点不良がどうのこうのって前に聞いたなと思ってレンズ外して接点とか拭いたりとかしたんですけど、
はい、
全然変わらずで、結局他のレンズに変えてしのいだんですけど、
はい、
なんか現場でああいうことになると冷やせもんですね。なんかこう仕事上の なんて言うんだろう、土壇場でのトラブルの なんつったらいいんだ、すげえこう肝を冷やすというか
ですね。
なんか仕事の時そんなのないですか？
いや、まあ結構ありますよ。フィルムの時代からもあり、一番基本的なのは裏蓋開けちゃうっていうやつがあるんですけど、これはフィルムの時代はみんな誰もが経験する大失敗で、
はいはいはい、
多分どんな大御所も一度や二度はやっているんじゃないでも大御所になると、まあほら、アシスタント君がついたりするわけですけど、多分アシスタント君がやってくれるので、やってくれることもあると思うので、まあそういうのから、まあやっぱりシャッターとかミラーの関係は、やっぱ動くものなのでいつか壊れるんですよね。
はいはいはい。
まあ接点不良は少ないとは思うんですけど、EOS のデジタルで僕は特に。でも40の最初使い始めた頃よくそのエラー99ばっかり出て、すごい。
はいはいはい。
20だったかな。特に20の方がひどかったんですよね。エラー99がいっぱい出て、困ったことがましたけど。
そっか。いやー、なんか、番組近くなってきてしまうので、ここにしたいと思います。ちょっと、冷や汗をかいたという話をしようかなと思ったんですが、はい、ちょっと変なところまで話をしてしまいました。ハンスケと。
はい。今日は、ちょっと、なんていうの、面白い経験をしてきたんですけど、寒かったです。はい。
はい。私はですね、実は、まあ皆さんそうかもしれませんけど、異常にこう宇宙に 魅力を感じてる一人でもありまして、ちょっと唐突でこれも申し訳ないんですけど、実はあの糸川という小惑星にですね、はやぶさという名前の探査機がいてですね、はいはい、うん、もうトラブル続きでずっともう帰ってこれないんじゃないかとか、まあそれでもね、もちろん努力はずっとなされてたんですけど、うんうん、ようやくなんか地球の引力圏内に、
嘘、
来た、来る、はい、来る、あの軌道、軌道っていうか、まあ道筋が、まあもちろん地球も動いてますから、まあすごい計算のもとに多分成り立ってるんですけど、うん、このままうまいこといけば完全にその、まあ地球とランデブーが、ランデブーって言うんじゃないな、あの到達できるあの軌道まで、うん、あのトラブル続きのエンジンを駆使してですね、うん、あ、ようやく、はい、戻れることになるというあのちょっと一報がですねあって、はい、
へ、
ファンの一人としてはすごい諦めてたのもあったんで、あ、うん、はい、これはいいニュースだなと思って、実は前にあの火星の時に緑だったからな、ちょっとあの、はい、忘れてしまったんですけど、うん、残念ながらちょっとトラブルでどうしようもないような、うん、形になったんで、これはね、それこそこうあの、パチンコの玉状のものとかサンプルを回収しようっていう壮大なプロジェクトだったんで、うん、おそらく回収できてるであろうっていうカプセルも入ったままこう地球に今頑張って飛んでるような状態なんで、
うんうん、
この宇宙にローンをすごい感じながらこの記事を読んでおりました、
うん、なんかエンジンが、ね、壊れたとか、
う
ん、
そうですね、
なんか言って、うん、言ってましたが、そうなんだ、へえ、いや帰ってきたらすごいね、
そうですよね、
うん、うん、はい、ということで今週の話題に行きたいと思うんですが、今週は以前ご紹介したジャズ火消しにスノーさん行ってきたと、はい、僕も来たかったですが、なんか今日は
今日行ってきた、さっき行ってきたね、さっき帰ってきました、
ね、まさしくこのジャズ火消しに直後に、
はい、
まあ、収録となっておりますので、ぜひそのお話を聞かせてもらおうかと思っております。もうね、帰ってきて1時間も経ってないような状況で収録ということで、ちょっと申し訳ないなと思いながらも、はい、で、
はい、
今日はお子さんと一緒に行ったということで、
はい、あの、まあ前も話したと思うんですけど、
うん、
これは何だったかな、あの、まあ、まず彼のね、息子の話をしますと、あの、夏休みの読書感想文だったかな、
はいはい、
を書かなきゃいけなくて、
うん、
その時に、平和で、教育で平和を作るという本を読んで、読んだんですね。
はい、
で、その、それは別に伊勢崎先生は、関係ないんですけれども、
うん、
ボスニア・ヘルツェゴビナ、
うん、
にその国連ユニセフからそういう関係で、向こうのもうこう学校っていう、こうインフラが完全にダメになっちゃっているので、
うんうんうん、
を再開しようと、
うん、
でも民族対立があるから同じ一個の学校なんだけど表と裏に玄関があるような感じって言いますかね。
はいはいはい。
はい、まあ、例えば、そういう建物でなければ、午前中と午後で違う民族が学校を使ってっていう、そういう状態なんですよね。
うん、
そこを、まあ、なんとかこう、 うまくいけば両方の民族が同じ学校でできるようにっていうのがまさに最終目的なんですけど、まあ、まずは学校を運営しようって、まあ、そういう話、そういう仕事をするっていう話で、うん、あの彼がそれを選んだのは実はあの読書感想文って枚数っていうか字数決まってるじゃないですか、
はいはいはい、
でボスニア・ヘルツェゴビナっていうだけで、うん、マスが埋まると
はあ、
そういう
賢いんだかなとかよくわかんない感じ
わかんないんだけど、うん、で案の定なんか産業ごとにボスニア・ヘルツェゴビナっていうのが3行か5行ごとに出てきて、母親にもう思い切り赤だらけになってましたけど、チェックが。
はいはい。
まあそれで頑張って、まあそれを、まあいろいろ頑張って、文章を作ったんですね、その読書感想文。で、なんかそれでちょっとそういうことに、興味が出たらしい感じだったので、そのたまたま石崎先生の取材も僕が撮影に行ったりしたものですから、こういう本があるよっていうので石崎先生の本とか紹介したりしたらすごい受けまして、まあそういう形でちょっとじゃあ見に行ってみるって聞いたら行きますという話だったので、急遽連れて行くことになりました、まあそういうなんか不純な状況で、不純なっていうかなんか、なんだかよくわけんのわかんない動機だったんですけど。
いや、でも、まあその理由がなんかあれだけど、でもそれで興味持ってっていうことで、ね、行こうっていうことであればすごいなと思いますけどね。
ですね。まああとその、音楽トランペットをやっているっていうのが、まあ、僕がその記事の撮影の時にトランペットを持ってポーズを撮っていただいた写真を、見せたりしたので、なんかすごくその人物的にも興味を持ったみたいで、
はいはいはい、
この人は一体何者なんだっていう、大学の先生で紛争地帯に行き、トランペットを演奏しているという、そういう人はどんな人なんだろうっていう、まあ興味もあったみたいで、まあ大元を言うと、うちの息子にちょっとたきつけたのは、君は政治家を目指してるんだったらそのこのぐらいのことは知ってなきゃダメだよって言ったんです。
なるほど。
政治家を目指してるってことなんで、
はいはいはい、
はい、どこまでもそれが本気なのかよくわからないんですが、それぐらいだったらちょっとね、少し大人の世界も見せといた方がいいかなという、いろんな意味でね、いきなり今日初体験で、新宿、まあ、歌舞伎町ではないんですが、ちょっとそこに近い、あそこはもう韓国街なんですね。
へ
え。ところは、はい、韓国料理屋さんとか、そういう韓国スターのお店とかすごい多国籍な感じで、まあ、そもそも新宿そのものがもう非常に多国籍な感じなんですけど、の夜に繰り出すという、かなり無謀なことをやってきたって感じで、はい、でまあやっぱりね、ネイキッドロフトっていうだけあって、寒かったんですよ、すごく。
え？
ライブハウスだからなんかこうあれだと思うじゃないですか。
おうおうおう、
はい、そうじゃなくて、建物の作りがね、あれですね、オープンカフェみたいな感じ、オープン居酒屋ですかね。
はいはいはい。
はい、一応ビニールの、ね、カーテンというか、倉庫なんかでこうビニールで覆ってますよね。
はいはいはい、ありますね。
で車とか荷物出すにジャーって開ける感じの、カーテンでは仕切ってあるんですけど、外はすぐもう歩道なんですよ。
あ、そういう感じなんだ。
は
い、
ですね。ですから、まあ、車椅子の人で一人連れて行きますがって頼んでおいたので、じゃあちょっと早めに来ていただいて先に入ってもらいますっていう、 な、あの、対応をしていただいたので、うん、あんまり外で待たなくて済んだんですけど、
うんうん、
で、一応6時会場っていうことで、
うん、
あの、10分ぐらい前に行ってすいませんって声をかけて、入れてもらって、
うんうん
うん、で、まあ、あの、7時までご飯食べたり、
うんうん、
飲み物飲んだりして待ってたんですけど、まあ、あの、その間にどんどん人は増え、
うん、
7時になってパッと後ろを振り返ったらですね、
うん、
入りきれない人が、
やっぱいっぱいだったんだ。
そうですね、結構はい、あの席はね、40席かもうちょっとあったのかな、50席ぐらいは以上はあったと思うんですけど、うん、まあそんなに大きいところではないんですが、
うん、
多分のあの延べ人数っていうと本当にもう立ち見最後出てましたから、相当な人がぎっちりでした。
ほうほうほう。
さすが、あの、伊勢崎先生って
。あ、でも、40〜50席しかないとこだったの？
まあ、それほど多くはなさそうな感じですね。
へぇー。そっかそっか。え、
落ちたかな。
食事ができるような、そういうステージがあるようなとこって、40〜50席なんだ。
うん。あの、食事って言っても、こう、あれですね。手に持って普通に食べますっていう感じで、結構大変ですね。
ああ、そうなんだ。
はい、
うんうんうん、
あの、私はなんだっけ、タコライス、
はいはいはい、
あと息子はチャーハンを食べてましたけど、
うん、
はい、あの、まあ時間1時間ぐらいあったんで、その間に食べられたんですけど、
うん、
ちょっとイベントやっちゃ始めちゃうと、もう、あの、その人のガキの中で、
うんうん、
給仕をするのが、あの、無理なので。
ああ、そんな感じなんだ。
で、はい、だから始まる前に行ってドリンクとおつまみとかパッと あのお願いして、
うんうんうん、
っていう感じにしとかないと、あの、うん、あのくらいの人数の入り方だと身動き取れないから、
うんうんうん、
大変でした、ね。みんな大変だったと思います、あの、
うんうん、
お客さんも、
うん、
っていうところで、
うん、
ね、
うん、
で、まあ、あの、ちゃんと一応、あの、リハーサルというか、ちょっと音出ししてるところに入れたので、
うん、
津崎先生にどうもって言って挨拶はしてきたので、
うん、
明日って言って挨拶はできたので、
うん、
まあ、とりあえずその、ご挨拶できただけでも、
うん、
あの、役には立ったとは思うんですが。
はいはい。
で、最初2曲ほど演奏されました。
うん。
あの、トリオですね。トランペットとハンスと、
はい。うん。
非常にちっちゃなスペースなので、それ以上はっていうか、それでも後でボーカルの人とか入ったりして、
うん。
4人でやったりもしたんですけど、
うん。
まあ、演奏されて、
うん。
で、まあ、主にアフガニスタンのお話を、今もまだアフガニスタンのことをされてるんですね。
はいはい。
で、まあ、今その火消しは、ジャズ火消しは2回目なんだそうですけど、
うんうん、
11月に、確か やられたのかな、
うん、
11月に、その、実際にアフガニスタンの、者
うん、
政府ですとか、
うん、
あと NATO ですとか、
うん、
そこの現地の、なんて言うんでしょうね、あの、アメリカって言ってたかな、ちょっとメモが取れなかったんであれなんですけど、
うんうん、
まあ、そこで実際に活動している人たちの会議を開いて、
うんうん、
まあ、それは秘密だって言ってましたけど、
はいはいはい、
中身に関しては、うん、言うことができないことたくさんあるんですけどって話なんですけど、
うん、
一応今、あの、我々はテロに、あの、いわゆるそういうテロというか、まあ、内戦というかね、
うん、
あの、我々の戦いにおいては今負けつつあるという話をしてまして、
非常
にまずい状態だと、
ほうほうほう、
いうことが改めて認識してきたんですけど、
うんうん、
で、なんとか、その、向こうのね、そういう、 を、まあ、僕はちょっとうまくまとめられないんですけれども、
うんうん、
先生の話を聞いている限り、
うん、
あの戦国時代みたいな感じなんですよ日本の。あの、まあ、戦国時代を想像してくださいって言われても、ね、あのテレビドラマみたいになっちゃうんですけれども、まあ、元を正せばそのタリバンという、
うん、
まあ、これは僕の例えですけど、
うん、
タリバン織田信長だとしますね、
うんうんうん、
そうすると織田信長にこういろいろやっつけられていたいろんな豪族たちが、
うんうん、
こうタリバンがあのアメリカにあそこが悪いって言われて叩かれたのに、
うん、
今がチャンスだと、
うんうんうん、
タリバンに対してこうタリバンからこうやっつけられていた豪族同士も実は豪族というかその軍閥というんですけれども、
うんうん、
例えばいろんなねあの戦国武将たちも、
うん、
お互いは実はお互いには敵なんですが、
うんうん、
タリバン、まあ、織田信長に対しては一致団結して戦おうっていうのが実際に織田信長包囲網を昔できたらしいんですが、
うんうんうん、
受け売りです、
うん、
であの結局アメリカがそのタリバンをやっつけようって言った時に、
うん、
よしじゃあ今俺たちもつながって、
うんうん、
一緒になってタリバンをやっつけようって言ってやっつけた、
うんうん、
まあ、前のアフガンの戦争だったわけです
、はいはい、
でその後どうなったかっていうと、
うん、
結局敵がなくなったのでまたみんなであのお互いを敵にして戦い始めちゃったので、
うんうん、はいはいはい、
うん、でさらにそのタリバンの残党がまだジブトーク残っていたり、
うんうん、
ネオタリバンといってあのパキスタンですね、パキスタンの国境でそういう勢力が軍事勢力ができてということで、
うんうん、
まあその大体大きくまとめて4つぐらいの勢力が、
うん、
お互いにお互いを攻撃し合っているっていう状態、
うんうん、
でその4つのどの4つのに対して の共通の敵っていうのは、
うん、
要はヨーロッパというか 西洋の軍隊なんですよ。アメリカ
に、はいはい、
国連軍って言いますかね、その戦争をやめさせようと思って行ってる人たちが、もうあのが共通の敵っていう、まあ、あの非常に泥沼化しているという、で、まあ、その最も一番、力を注いでいるもちろんアメリカなんですけれども、
うんうん、
でアメリカにこう追従してる日本も、
うん、
あのそのテロとの戦いにおいては、
うん、
我の戦争なんですという、
うんうん、
ね、あのその戦争には僕らの税金がかなり使われていますし、
うん、
っていうそこをまあやっぱり知ってくださいと、
うん、
いうお話、まあすごく簡単にまとめる
の
かな、
うんうんうん、
まあ、そういう話をいろんなあの地図とか映像とか、
うん、
そういうのでパワーポイントで作られた、パワーポイントじゃないな、きっとあれは Mac だったのでなんだか分かんないんですけど、
うん
うん、
キーノートでしょ、
まあ、うん、から、いや、よく分かんないですけど、
うん、
はい、あのパワーブックでかっこよく、
うん、
あの見せてくれました。
そうか、それはそういう映像も見ながらこうトークショーみたいな形になってたんですね。
まあ、多分あの大学で講義している感じの、
ああそうかそうか、
だろうなっていう感じはなんですけど、
うんうんうん、
なので、お客さんがねそういう硬い話ですから、
うん、
割ともうあのかなり大人の方ばっかりと、あとは多分あ学生さんなんだろうなっていう若い方、
ああはいはいはいはい、
でまああのそういう、まあ、報道といいますかそういう活動してる方が多いんだろうなっていう感じ、
うん、
僕ら親子は非常に浮いておりました。
そうなんだ。
あの、まあ、息子今車椅子乗って、乗ってますから、
うんうん、
まあ、店員さんがまず最初に驚いてましたけど、それでもあのちゃんとあここなら大丈夫だと思いますっていう形で、
うん、
前の方の 割とあの人通りの少ないところを選んでくれたんですが、うんうん、もうそのそういう状態でしたから、うん、みんな周りを通る人が大変で、
うんうんうん、
あの申し訳ないというかなという、
うん
うん、迷惑をかけましましたっていうか、うんうん、でまあそういう話を1時間ほどされて、
うん、
ちょっと多分10時近くまではやられたと思うんですけど、さすがに息子のが疲れてきたのと、うん、ですね、あとね、あのその寒いっていうのはやっぱり中途半端な寒さじゃなくて、
お、
1時間ほどでそのお話まず第1回のお話が終わって、
はいはい、
ちょっとあの歌が入ったりしたんですよね、
うんうん、
でそしたらお客さんからすいません寒くて我慢できませんっていう声が、
ほうほうほうほう、
僕らはあの一番奥側でカウンター側にいたんですが、
はいはい、
それでも僕寒くてですね、
うん、
あのなんていうんですか、マフラーとかを足に巻いたりして、
ほうほうほう、
足元がすごい寒いもんですから、
はいはいはい、
ちょっと寒いなと思いながら我慢してたんですけど、
うん、
あのそのビニールのカーテンの方のソファの人は、
うん、
ほぼ外にいるのと同じ状態だったら
し
い。
へ
ぇ、さすがネイキッドっていうだけなの
そういう意味だったんだ
すごいすごいとこでしたって言ったらあれなんですけど、
うん、
でもまあお店自身はすごくあの非常に活気が溢れているいい感じの、
うんうん、なんかあれですか、バーみたいな感じなんですか。
そうですね、
うん、
まあ居酒屋じゃ居酒屋ですが、
うんうん、
あカウンターに行って注文してっていう形。
ああなるほどね、うんうん、
なんか多分あのあれをやそのイベントをやってない時はもうテーブルが出て普通の飲食できるところ、
うんうんうんうん、
あイベントの時はテーブルを片しちゃって、
うん、
椅子を並べてっていう形で。
ああ、なるほどね。
はい。
そっか、いや、じゃあ、その、最初に演奏があって、お話があって、
はい。
で、また間に演奏が入ってっていう感じ。
ね、ああ、2時間ぐらいは、あの、前半演奏お話演奏で休憩15分で、
うんうん、
また後半がまた演奏お話演奏で質疑応答みたいな感じだった
の、うんうんうん、
あのそういうゲストの方もね、他にもいらっしゃってたんで、
うんうん、
こんな話が聞けたのではないかと思うんですけど、
うんうん、
8時半ぐらい休憩に入ったんですが、
うん、
もう寒いのと疲れたっていうので、
はいはいはい、
ここですみませんっていう形でできてしまったのはちょっと残念なんですけどね、
うん、
まあ、はっきり言って、まあ、大人の話ですから、
うんうん、
うちの子には無理かなと思ったんですけど、
うんうん、
非常に真剣に聞いてたので、
うんうん、
あの自分でもびっくりしました。
ああ、なるほどね。
うん。なんかよほど面白いかったらし、
うんうん、
ですね、そういう話が。まあ、あとはテレビ映像とかも使ってたので、
うん、
まあ、わかりやすい、
うん、
話だったと思うんですけど。
うん、でもやっぱりそういうのってね、子供だからって言って、遠ざけちゃわずに、そういうところに ね、
そうね、
実際スノーさんみたいに連れて直にその触れて感じてもらうっていう風にしてみるのは手ですよね。まあそれでダメならね、
うん、そうですけど、
ね、あれだけど、
まあ、ちょっと、まあ、ライブハウスみたいな居酒屋みたいなところに子供を連れていくのはどうかなといつも僕は思ってるんですけど、
うんうんうん
まあ、今回はその、ね、全然テーマがテーマなんで、
うん、内容ね、内容だから
もう集まってきてる人が、ね、別にお酒飲みに来てるわけじゃないのに、
うんうんうん、
そういうテーマで語り合おうっていうあの話を聞きたいとか知りたいっていう人、
うんうん、
だからね、面白いことに一応灰皿あったんですけど、
うんうん、
誰もタバコ吸わなかった
です。ああ、そうなんだ。
一人も。
へえ。
あの伊佐崎先生がちょっと こういうとこなんで煙たくなるかもしれないけど、お子さん大丈夫ですかって言ってくれたんですが、
うんうんうん、
まあまあ、それは一応覚悟の上でって言ったんですけど、
うんうん、
結局誰もタバコ吸ってませんでした。
へえ、まあ、4、50人って、うん、もっといたってことですよね、立ち目までいたってことは。
いたけど。まあ、それだけ、なんていうんですか、そういう関係者の方は禁煙率も高いのか。ちょっと、それも面白かったですね。
うんうんうん、
まあ、お酒は飲んでる方はやっぱり結構いらっしゃったんですけれども。
うんうんうん、
まあ、あと、こう、なんて言うんでしょうね。まあ、一応、大人な世界なものですから、
うん、
結構セクシーなお姉ちゃんが出てきまして、お姉様が出てきまして、ボーカルの子が。ここじゃないですね。もう結構な大人の。一瞬、あ、これはストリップショーが始まるのだろうかって僕は一瞬焦ったんですけれども
。そうな
ん。そのくらいセクシーな感じのボーカルの人が。
うん、
まあそういう活動もされてる、エコの方の活動をされてる方なんですけれども。
うん
うん、まあ、来て、
うん、
先生のトランペットと一緒に歌を、うん、でムーンリバーを歌っていただいて、すごい違うところで聞けばなんかすごい聞き惚れる感じだったんですけど、
うんうん、
息子が隣にいるのでなんかあんまり視線を泳がせるの
がドキドキしちゃった
、ね、泳いじゃいましたね。どうしよう
そうなんだ、
これ腹とか流れたらどうしようとか。
まさかそういう話の時のステージでね。
いや、それ、まあ結局ね、そういう伏線がありまして、
ほうほう、
あれですよねって言って、やっぱり、こう、石崎さんはそういう、うん、そういう平和運動っていうかそういうのには、
うん、
セクシーさが必要なんですよって言うんですよ。
ほう。
セクシーが必要だって、これ他の本にも書いてらっしゃるんですけど、
はいはい、
セクシーって何ですかって、爆笑問題の方に突っ込まれた時に、
はいはい、
いやだって小泉さんはセクシーじゃないですかって言ってるんですよね。
ほうほうほう。
だからあれだけ人気があるんですよ。
ほうほう。
で結局人をこう掴むにはセクシーさが必要だからっていう、こういう石崎先生の持論もあってそういう演出なのかもしれないですが、ただその歌を歌ってた歌手の方が、
うん、
今日はちょっと上海バンスキングっていう、もう昔映画がありましたけども、
うん、
あのイメージの衣装で来ましたって言ってて、で、
うん、
今ってほら日本は今戦前じゃないですかって言うんですよ、
うんうんうん、
なんか戦争に向かってるような感じがするって、こう非常に明るい調子でさらっと言われた時にはその、
うん、
ひょっとしましたけどね、
うんうん、
あ、そっか、ね、
うん、
まあこういう風に明るく話をできるっていうのはやっぱりすごく大切なことなので、
うんうん、
でというそういうメッセージがあったと思うんですけど、
うん、そっか、戦前ね、
そう戦前ですってあさりなんかすごくさらっと言われたというか、いやすごく 怖いなという気が、
うんうん、
肌で感じるものが、
うん、
ですけど あるんだなと思って、
うんうん、
でまあ結局男ばっかりだとね、
うん、
俺がってなんて絶対平和だとか言っても絶対いさかいになるから、
うん、
やっぱりセクシーな女の人も必要なんじゃないでしょうかっていう話になったんですけど、そしたら息子がこそこそっと身内して、
うん、
邪馬台国の時はねって、卑弥呼が出てくるまではとにかくその王権争いで大変だったんだけど、
うん、
女帝がになったら、
うん、
誰も女相手が女なんであんまり大っぴらに暴力に訴えられなくて平和になったんだよとか言ってました。
すごい。
そうなんだ。
私賛否はどうか分かんないですけど、そういう意見をきちっと お父さんに言えるっていうのはある種すごいですよね。
あ、そうなんだって、ひみこって誰って聞こうと思ったんです。一応なんとなく知ってるふりをしたんですが。
おお。いやでもなんかそんな、そういう話はでも初めて聞きましたね。
やっぱ彼の情報源は多分なんでしょう、名称の決断とかそこら辺だと思う。まあそういう、まあ結局歴史って本当もう戦争のね、うん、塊みたいなもので、うん、この最近ちょっと戦争映画見て、あ面白いとか思って見てたんですが、うん、これって人類はあのエンターテインメントとして戦争を やり続けてるんじゃないだろうかっていう、そういうちょっとなんて言うんでしょうね、ひねくれたというか、裏返した見方をもうできるなぁとちょっと思った次第なんです。当事者としては大変かもしれないけど、うん、ね、もうはるか昔から戦争っていうのは文学にしてもいろんな技術にしてもテーマになってますから、もう、うん、こうなってくると、うん、本当はちょっとあの石崎先生にそういう質問ができたら面白いかなと思ったんですが、
はいはいはい、
こういう時間まで入れられなかったので。
いやでもさ、映画、戦争の映画っていっぱいあるじゃないですか、
はい、
ああいうのを見る時って僕らが見るのとやっぱりその、うん、実際身近にそういう戦地へ向かう人たちが見るのとって どうなんだろうとか思ってね。
あ、また難しい。
そうだね。まあ、はい、そのまあエンターテインメントって言ってしまえばエンターテインメントなんだろうけど、僕らが感じるその戦争映画っていうものと、うん、まあアメリカとかね、その実際、まあ日本でも自衛隊の方とか、
うん、
ね、まあ石崎さんとかも行かれてるとは思うんですが。なんか本当に戦いに、うん、まあでも広い意味では戦いに行ってるのかもしれないけど、実際にこう戦争しに行く人が身近に少なくとも僕はいないわけで、でそういう状態でこう見て感じるものと、例えばうちの息子が今言ってるのよとか、そういう人たちが見た時とかってどんな風に、もう明らかにやっぱ違うわけですよね、きっとね。
まあそうですよね、うんうん、まあ当事者にとってはそれはもう絶対エンターテインメントにはなりえないと思うんですけれども、あのその細かくこうデジタル化して誰がっていう意味じゃなくて、すごく大雑把に人類としてっていう、うんなんですけどね、うん、もうギリシャ神話の時代から戦い続けてますからね、うん、
まあでもそれをショートしていた時代もあるわけですからね、うん、いや、
うん、最近思ったりしたんですけど、
う
ん、
はい、
あとね、あのその国際平和じゃない、その武装を解除するには、
うんうんうん、
あの実は軍隊とか武器について非常に詳しい人がいないとできないっていうので今日初めて気がつきまして、
うん、
すごく恥ずかしながらなんですけど、
うん、
っていうのはその日本、そのアフガニスタンの最初の軍属の人たちを武装解除するときに、伊勢崎先生とあと元自衛官の方が、
うん、
実際に仕事されてるんですけど、
はいはい、
あの結局武装解除しますって言って持ってきた武器とか、そういういろんな戦車とかそういうものが、
うんうん、
あのどのくらいのもので、
うん、
性能的にで今現在使える状態なのかどうか、本当の武装解除かどうかっていうのを見極める人が必要なんですよ。
ああ、そりゃそうですよね、偽装でもう使ってないようなのを持ってきて、これで武装解除したよっていうフェイクをかけられても分かんないんですもんね。
そうですね、うん、で実際にそういう小ずるいことをする、うん、人とか、あの軍属というかね、そういう総集団とかいたりして、
うん、
わけなんですよね。だからあそうか、ちょっとあの僕はもう自衛隊に関してはすごくなんていうんでしょう、こんな役に立たないものみたいなことを考えているんですけれども、あでもね、日本に自衛隊がなければそういう仕事をする人、うん、人材も育たないわけですし、うんうんうん、思うとああやっぱり物は一面的にだけ見ていちゃいけないんだねと、
うん、
今さら思ったりしたいですね。
なるほどね。いやでもなんかそれもなんか本当の根本のとこから考えたらさそういうことすらもう思いっきり言ってしまえばそういう兵器がこの地上になければそういう知識もいらないしそういう紛争も起こらないしみたいなとこじゃないですか。
確かにそう、
でも確かにそうだよね。その自衛隊の悪い面ばっかりね見てしまう、なんかまあそういう一面もちゃんとあるっていうのは皆さんにも知っておいていただきたいとこではありますね。
多分まあ今さらスノー何言ってんだって思ってる方いると思うんですけど、まあ本当なんていうんでしょう、こういろんな面があるので、
うんうん、
まあ、そういう多角的な資格っていうのは、
うん、
やっぱりそう実際にそういう仕事をしてる人から聞くと、うん、違うなっていうのがよく分かって、
うん、でもやっぱりその伊勢崎さん運命、まあ、今回のこういうイベントを開催してこう発信してくれるっていうのがやっぱすごいありがたいですよね。
ね、
そう、なんか我々がまあこう知る機会を得るというかね、そのまあ報道として流れてくるものと直にそういう風に発信されるものってやっぱ違うんじゃないかなと思うので、
そうですね。
で、まあ途中までということだったんですけど、
はい、
行かれて、まあスノーさんまずどんな感じでした？
ああはい、そうですね、まああのなんて言うんでしょう、僕の場合はあのまあすでに一回話を聞いていたので、
うんうんうん、
取材で、ですからまあ取材で聞いた時の方がもう本当に目の 1.5 メートル前で聞いてる感じだったからはい、うん、まあ今回まあ取り立てて新しいっていうかね、そんなにあのすごいなっていう感覚はまああの前回もはなかったんですけれども、
うんうんうん、
ただなんて言うんでしょうね、最新の情報ですね、前回聞けなかったそのこの間会議がありましたと、
うんうんうんうん、
しかもその会議は秘密なんですっていう
、はいはいはい、
秘密なんですけどあの、うん、何が誰がどこどこの国までは何々っていう国まで何々っていう機関までは、
うん、
組織は出席しましたと、
はあはあは
あ、いうところまでで当事者は誰かっていうのは、ね、秘密で、
はいはいはい、
なおかつ誰がどういう意見を言ったっていうのも秘密で、
うんうん、
っていうそういう話なんだけどっていう前置きで、うん、大体そこで決まったことはこんな感じですっていう話がね、
ほうほう、
直に聞けたっていうのがね、非常に、なんか世界は動いているんだっていう、世界はこの人が、そのね、アフガニスタンのその平和構築に関して言えば、世界はこの人たちを軸に回ってるんだっていう、目に見えてっていうかね、前に聞いたので、それは非常に、インパクトが強
い。はいはいはい。うん。でもなんかすごいね、その人たちが世界を動かしてる的な、お子さんはそれ聞かれてどんな感じのお話されてました？
いやまあ特にそんなに話はしてないんですけどね、うん、まあ面白かったよとは言ってましたけど、正直言ってね寝るかなと思ったんですよ途中で、
うんうんうんうん、
きっと きっと疲れ、まあ結構疲れてる、あの朝も早いので、7時過ぎだともう大体お休みタイムに近くなる。うちの場合は。
はいはい、
でもなんか、必死にこう、必死にって結構身を乗り出して、聞いていたので、何か、っていうのと、あとあのセクシーなお姉さんにどう思ったかなって、それを聞きたかった
そこ
そっちの方がなんか僕としては
そうなんだ。
あの50センチぐらい前でしたからね、一番前にいたので、
もうはいはいはいはい、
手を伸ばせれば触れるぞぐらいの感じ
で、ああなるほどね。
まあ彼にはいい経験になったのでは、
でしょうね。それはね、まあそれでこうなんだろう、話に入り込めないというか、そうやってのめり込めなかったらね、本当に寝るしかないみたいな状態になっちゃうんでしょうけど、それをまあね、こう興味を持って聞けたっていうのはすごいですね。そっか。まあでもなんかそういう音楽ありのお話ありのみたいな形でこう、なんだろう、その話だけでそういうものを伝えようとするんじゃなくて、音楽も一緒に合わせてみたいなね、まあご趣味であるからっていうのもあるんでしょうけど、はい、その受け入れる側としてそういうスタイルでやるっていうのはすごい大正解なんだろうなって思ってたんですけどね。だからぜひどんな感じなのかちょっと行きたかったんですけどね。
あ、はい、まあ、次回のアナウンスはちょっと聞いてこなかったんですけど、
うんうん、
一応何ヶ月、隔月で一応やっています、やっていく感じですみたいな。
あ、そうなんだ。
あ、うん、いましたけどね。
うん、じゃあそれをぜひ。
はい。まあ、次やるとすれば3月なのかな。
おお、
あの、隔月ですからね、2月。3月ならもうちょっと暖かいかなって。本当に今日は寒かった
。ああ、そうだ。
で、実は都庁の駐車場に車入れまして、
うんうん、
そこね、まあ、うちの場合は身体障害者も手帳があるので、
うんうんうん、
ただなんですよ。
嬉しい。はいはいはい。
本当にありがたいですが、
うんうん、
であそこからあそこはもう西武新宿の方の東口なんで、
うんうん、
まあ結構20分以上かかる、20分ぐらいかかるのかな。
ああそうでしょうね。
で、ちょうどまた車椅子を新調してちょっと大きくなった、うん、大きくなって軽くなったもんですから、
うんうん、
かなり自分で焦げてスピードも出せる、
うんうん、
感じになったんですよね。
うんうん、
で夕方のもう、まあ夕方というか夜ですけど、
うん、
もあの新宿の地下の雑踏をですね、
うん、
彼は車椅子で突っ切っていきました。
お
なかなか見物でしたっていう変な話ですけど、自転車につけるキャッツアイっていうピカピカ光るやつ、
はいはいはいはい、
あれを2個買ってきまして、
うん、
こうちょっとヘッドライトのように目立つようにつけて、
うんうん、
ガラしてたんですけど、
はい、
彼も敏捷だったけど、
うん、
歩いてる人たちの方がもっと敏捷でしたね。
ああそうなんだ。
うわってなんかそんな雑踏どうなるんだろうと思って、まあ、僕は後ろからちょっといつでも手をかけられるように、
うんうん、
後ろにすぐいたんですけど、
うん、
みんなちゃんと避けてました。
へえ、
素晴らしい反射神経。
そうなんだ。
新宿歩いてる人はちょっと違いますねって感じ。
ああ、
こっちの方だと多分ぶつかってるんじゃないかと思うんですけど。はい。
普段きっと歩いてる人たちだから。
で、なんかでこうなんていうんでしょう、携帯電話とかって話していながらでもさっと翻して避けてくれ
るんだ。
まあ、ここら辺はやっぱり都会は違う。
ああなるほどね。うん、
面白かった。
はい。まあ、ぜひね、また、でもそうだよね、11月にやられてたっていうことであれば、やっぱそれぐらいの感覚でどんどん開催していこうということなのかもしれないですからね。はい、また何か情報が入れば、お伝えしたいと思います。で、私もね、まあ、今回なんか今日この開催された日はさほど 大変な状況ではなかったんですが、そのチケットを取らなきゃいけない期間ぐらいが非常にいっぱいいっぱいになっておりまして、すってきりすっかりみたいな状況で、一回気にはなったことがあったんですけど、ちょっと精神的にいっぱいいっぱいでそこまでできず、残念ながら今回行けなかったんですが、まあでもあれだね、なんかそういう大人向けの、大人向けっていうことじゃないのかもしれないけど、そういう時間帯じゃなくて、なんか今度子供たちがそのまあ音楽でもいいですし、なんか組み合わせるのかわからないですけど、なんか子供たちがこう聴けるような形で開催してもらうことができるとなおいいかなっていうね。まあ一つにはでもそのジャズ弾けし、大人が行って子供に伝えるっていうのも一つなのかもしれないですけど、
そうですね、うん、
まあそういう形で うまくこう継続していろんな方に聞いてもらえるといいかなっていう感じなので、私もぜひ次回があれば行ってきたいなと思います。ということで、今回はスノーさんのジャズ弾けしに行ってきましたレポートでした。ということで、お届けしましたのはハンスケと、
はい、一番あったかかったのは都庁の展望台でした。はい。
はい。
都庁の展望台2回も行ってきました。はい、私はですね、あれですね、うん、ここら辺の地域って実は青い有名な宝石がたくさん古代から出るって有名なとこなんですけど、そういうとこは必ず揉め事が起きて、最終的にこうくちゃくちゃになってる状態で、誰がどうすんのって、まあここだけの地域じゃないですけど、必ずこうなるって人間愚かなんだなといつも、まあだからって言ってまあなんか答えがあるわけではないんですけど、そんなこんなをスノーさんの話を聞きながら、考えておりました。ミリでございました。
はい。はい、ではまた来週。